もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、48歳です。
48歳。結婚してます？
はい、あ、9年前に離婚いたしました。
あ、そうですか。で、はい、今はそうするとお一人でお暮らしですか？
今は、私の両親と、はい。子供3人と、
はい。子供3人何歳ですか？
長女が20歳。
はい。
次女が18歳、
はい、
長男が16歳です。
はい、わかりました。で、はい、どんな相談ですか？
はい、9年前に離婚しました、
はい、
夫への養育費の未払いを請求すべきかしない方がいいのかということでご相談していただいたんですが、はい。
で、9年前の時には、あの養育費というのはどういうような決まりだったんですか？はいはい、
家庭裁判所において調停離婚いたしました、
はいはい、
で1人1万円の3人で3万円、
はい、
ということで、あと面接交渉権月1回子どもたちと会うということで、はい、それで合意の上離婚しました、
はい、
まあ、このまま何もなく私たち、はい、私の一応生活費だけで子供3人を育てようっていう気持ちでいたんですけれども、
はいはい、
今上の子が大学2年なんですけれども、
はい、
奨学金で大学に今行っております、
はい、
で奨学金で行っているので、
はい、
このまま健康であれば、はい、普通に自分で就職をしたら払っていけると思ってたんですが、ちょうど3年前に、
はい、
病気が発覚しまして、
はい、
で、なんとか大学に進むことができたんですけれども、
はい、
この未払いの、
はい、
養育費をこの長女の将来の奨学金に当てることができないかということをちょっと最近思うようになりまして、う
ん
う
ん、いつ頃からですか、その払わなくなりだしたの？最初は払ってた？
最初の 5回6回は飛び飛びで払って、
5回6回っていうのは随分少ない。毎月払ってい
やいや、連続でってことはほとんどなく、こちらが催促してなんとかしぶしぶ払う。
この日に3万円入ってくるなという、そういう安心感はなかったわけですか？
全くなかったですね。
で、子供3人抱えて、
はい、
でご両親と一緒で、
そうですね、まだ両親がいてくれたので、
はい、
なんとか助けてもらったっていうところは、なんとかここまで育ててきたんですけれども、
その夫、はい、元夫へ その不信感っていうのは、この人は3万円っていうのは決めても払ってくれないだろうなというような、はい、そういう不信感はあったんですか？それとも
離婚の原因が、
はい、
夫の借金だったので、
は
まあ調停の時に一応ちょっと金額も上げたんですけれども、
はい、
もうちょっと高い金額を請求したんですけれども、
はい、
親権で争うことになったので、
はい、
主人の方がこれだったら親権を譲ってもいいよっていう金額がこの金額だったんですね。
あ、なるほどね。もともと働くのはよく働いてない？
最初は働いていたんですが、
はい、
結婚10年間のうち最後の1年ぐらいはほぼ無職でした。
しかし最後の1年間無職っていうのは若い頃ですよね。
そうですね。
それで無職でブラブラしていたんですか？
そうです、はい。
子供3人いて。
そうですね。で、私が2つ3つ掛け持ちで、
うん、
仕事はしてましたけど、はい。
で、あなたが子供を抱えながらね、2つ3つ掛け持ちをしていて、
はい、
彼は平気な顔しているような。
そうでしたね。最後はもうそうでしたね。
そうするとあなたから見ると父親の資格はなかったということ？
本当にそこだけが悪いところというか、あとは本当に子供とのことをよく面倒見てくれましたし、家事もやってくれましたし。
あれ、まあそうですか。そうするとも う、ね、もう気持ちが冷たくてね、もう家のことから気持ちが離れていて、ギャンブルやってお酒飲んでというんじゃないんですね。
もう最後の方はもうちょっと昼間家にいるときはもうビールをずっ ずっと飲んでる状態でしたね。
ああ、まあ、食がないのが心の荒廃で、その最後の方はそうなるけれども、もともとは要するに心のない人ではなかった。
はい、そうですね。
そうすると経済的なことは別として、結婚生活の内容そのものにはそんなに不満はなかったんですか？
そうですね、なかったです。で、時々こう、まあ、私もちょっとそこは甘かったんですが、通帳のお金が、子供の通帳のお金が引き出されたりとか、そういうことはあったんですけれども、まあ、それは、車検代だとか、なんだとかは言って、持っては言っていました。
だけど、それは車検、実際に車検代では
ない、ないですね。はい。
で離婚してからも当然きちんと働いてないということですね、こうやって払わない。
そうですね、そうですね、おそらく、はい。
そうすると、今、例えば、未払いのものを請求っ て、あなたの側からすると、彼まだきちんと働いてないんじゃないかなって
気はしてます。
気はしてるわけね。
でも、はい、
その、元夫の消息っていうのはよく分かってるんですか？
実家は分かってますが、ええ、おそらくそこにいるとは思うんですけれども、結婚してるだとかどういう状況だとかというのはちょっと全くわからないですね。
全くわからない。
はい
はい。で今夫は何歳ですか？あなたが48歳、
私と一緒なので48になると思います。48歳
ですか？
はい、はい
はい。それで今日はまあそういう状況の中だけれども、とにかく、はい、まあ、あなたも大変だと思います、はい、3人抱えてますからね、
はいはいはい。
それでその未払いのものを請求しようと思うけどどうかということですね。
はい、
わかりました。今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので、
はい、
伺ってみたいと思います。
もしもし。
あ、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、
今のその彼の生活が分かってはいないんですよね？
そうなんです。
そうすると、はい、払えるかどうかっていう問題がありますよね。
はい。
で請求した方がいいんでしょうかっていう言ってもね、請求しても払えるのかどうかが分からなければ、は
い、そうですね、
はい、現実にはならない話ですよね。
はい。
で結局300万ぐらいありますよね。
はい。
彼の状況がどうなのか分からないのでね、
この
300万の養育費を取るために、
はい、
そういうそのいろいろ財産を探し出して、
はい、
強行にやっていくという手段がいいのかどうか。
こうちょっと悩んでます、私も。刺激を与えてしまうというか、
はい、
これで取れればいいんですが、取れない場合に、例えば、じゃあ、面接交渉権を、月1回合わせろとか、またそうなった時に子供たちが今まで、もうほとんど父親を忘れてるじゃないですけれども、
はい、
なんとか今まで家族4人で平穏無事に、生活してきたので、またこう、なんて言うんでしょう、ネタを起こすではないですが、そんな状況になるのも困るかなっていう、こうどちらが本当にいいのかなっていうところがちょっと悩みどころなんですが。
ああ、なるほどね。その部分の悩みもあるわけなんですね。
はい、そうです。
それについてはね、やっぱり9年間貯めてしまったということにね、一つの問題があるんだろうと思うんです。
はい。
養育費はね、それはやはりちゃんと取るように努力するべきでしたね。は
い。で最初の、はい、まあ、半年間のうちで3回だけ払われたんですが、
はい、
この時にもう一度家財の方に私が連絡をしましたところ、なんか私名義の口座だと嫌だと、
あ、はいはい、
で息子名義の口座になったら入れるということで、じゃあ今度は改めて入れてくれるのかと思ったら、やっぱりそれも3回4回で滞ってしまって、でちょっと私的にもちょっとストレスというか、
はい、
っていうところもあって、まあ、このままじゃあもうさ親子4人で、
はい、
暮らしていこうっていう気でいたんですが、
はい、
娘のちょっと病気が発覚したので、ちょっとでも娘が将来的に楽にならないかなっていうところで思い立ったんですけれども、
はい、
はい。
ね、その考え方もね、
はい、
若干間違ってるんじゃないのかなと思うんですけど、
はい、
養育費っていうのはね、やっぱりその細いながらもずっと続くということに意味があるのは、
はい、
子供たちにとってね、
はい、
その父親という人が、まあ、もう家にいないわけですけど、 どこかで自分のことを考えてくれているというね、まあそういう証みたいなものなので、あのお子さんにとってはとても大切なことだったんですよ。
そうですね。
はい。ですからちょっとこの養育費をね、もう投げやりにしてしまったことは、残念だったなという気がするんです。
あ、そうですね。
それとその抱き合わせのように言われている面会交流のことですけど、これもね、あの養育費と引き換えのことではないのでね、養育費をくれないから面会交流を認めないっていうことは、まあ一応許されていないので。
ああ、そうなんですか。
特に現在はね、面会交流というのをとても大切にするように、あの裁判所の運用が変わってきていますので、まあなるだけ認めようと、まあそれを切り離して考えようとね、いうのが大体裁判所の今の主流の考え方なんですよ。まあ、あの、まあ、母親の側からはね、不満もありますよ。
そうですね。
ただ、子供の側からすると、
そうですね。
まあ、その、養育費払われてるとか払われてないということとはね、それは大人の都合の話であって、面会交流は大事にした方がいいんです。
そうですか。
だから、その、ね、お金要求したら面会交流させろなんて言われたら嫌だわっていうのはね、あの、いろんな意味で間違ってると思うんですよ。
そうですか。なんかついついも意地になってしまって、はい、私も。
でも、どのお子さんもね、全部自分で判断できる年頃なので、
はいはい、
お母さんが嫌だとかね、お母さんが合わせないとかっていうようなことじゃないですから、もうね。
そうですね。
だからそれぞれのお子さんがあって、それなりに自分で判断すればいいことですからね。
はい。じゃあ話してみます。
はい。で、その養育費もね、はい、あの、今更いっぺんに300万なんて言うと、おそらく払えないんじゃないかと思いますので、
はいはい、
あの、今からできることはね、
はい、
今少なくともまだ下のお子さんたちには月1万円ずつ払わなきゃいけないわけですから、
はいはい、
この2万円を復活させて、
はい、
少なくとも成人するまでは払わせること。それと、はい、お嬢さん、上のお嬢さんの状況はね、お話しして、はい、300万払えなくてもね、
はい、
例えばあの今時は養育費も二十歳までじゃなくて、大学卒業するまでっていうようなことでね、決めてあるのも普通なんですよ。ですからそれは調停の調書がどうであれ、お父さんが、あの病気の上のお子さんが大学出るまで養育費払うといえばそれでいいんですからね。
あ、そうですか。
そういうことを説得した方がいいんですよ。
説得、
それはあなたじゃなくて、
はい、
お嬢さんに頼ませればいいと思いますよ。
ああ、娘に。
ええ。
ああ、そうですか。
私は困っているのでね、大学卒業するまで援助してもらえないだろうかと。
ああ、なるほど。
うん。あなたが前に出て、あの子に払ってやれっていうよりは、
あ、そうですね、
まあ、娘さん一人じゃ嫌だと言うならね、あなたと一緒に娘さんに言わせて、娘さんとお父さんの、あの、交渉をさせることによって、つながりを復活させてあげて、で、まあ、もし彼が、まあね、父親としてそれはそのぐらいやってあげようって思えばね、
うんうん、
父親の方だって人間として、はい、あのちゃんと、ね、成長するというか転機になるわけですから、
は
い、そういうふうにしてあげて、なるだけ早くお子さんとね、父親の関係を正常に戻すようにするといいと思うんですよね。
あ、なるほど。
お子さんたちはやっぱり自分にも両親がいるわけですから、
はい、
あなたにもいるように、だから、そちらをなるだけ正常に戻すようにしてあげて。
あ、私目線ではなく、子供目線で。
はい。
わかりました。ありがとうございます。
もしもし。
はい。はい。
まあ今、あなた自身を救わなきゃなんないわけですから。
そうですね。
うん。だから、淡々と法律的に、大迫先生がおっしゃったように、進めていってください。
そうですね。
はい、
わかりました。
はい、どうも失礼します。
いろいろありがとうございます。失礼します。